ヨハネの黙示録第15回7章1節から8節をお読みします。その後、私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の意を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に意を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4000人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていた。ユダ族から1万2000人が印を押され、ルベン族から1万2000人、ガド族から1万2000人、アシェル族から1万2000人、ナフタリ族から1万2000人、マナセ族から1万2000人、シメオン族から1万2000人、レビ族から1万2000人、イッサカル族から1万2000人、ゼブルン族から1万2000人、ヨセフ族から1万2000人、ベニヤ民族から1万2000人が印を押されていた。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録15回目のメッセージです。今日のタイトルは封印の裁き3、14万4000人です。さあ、いつものように前回のおさらいから入っていきます。アウトラインチャートをご覧になりながら聞いてください。私たちは今観難時代の一つ目の裁きである封印の裁きを見ています。7つの封印が解かれていくわけですけれども、前々回は第1から第4までの封印、前回は第5、第6の封印が解かれていく内容を見ました。第1から第4の封印が解かれると4頭の馬が出てきましたね。これは反キリストの台頭、それに関連して下される裁きが表されている箇所でした。世界人口の4分の1がここで死ぬということになります。その後第5の封印が解かれました。この封印はちょっとイレギュラーな感じで、場面が天の御国のみなんですね。なので裁きがないです。でここに登場したのが天の祭壇の下にいる人たち。これどういう人たちでしたか？観難時代に入ってから救われて、そして殉教の死を遂げて天に上げられた信者たちです。で彼らは神様に裁きの時はいつ来るんですかと質問をしていました。質問にイエス様はどう答えたでしょうか？まず彼らに白い衣を与えてくれました。罪が完全に清められているっていうメッセージですよね。そしてまだ迫害の時代が続き、同じように殺されてしまう信者が出るよ、その間は休んでいなさいと言われたんです。迫害を受けてきた人々に対して罪の清めを知らせ、そして休んでいなさいという安息を神様は教えてくださった。同時にまだこの裁きが続く、つまりまだ救われるものが増えていくよと知らされたわけです。さあ、その後第6の封印が解かれました。これは大地震によって世界中が揺るがされる、考えられないような被害が出るという裁きです。国や身分に関係なく多くの犠牲者が出ます。それほどの厳しい裁きが与えられるのに、神に立ち返らない人々は 山や岩に向かって俺たちの上に崩れ落ちてくれ、神の御怒りに誰が耐えられるだろうと、まあ、神に助けを求めないで不信仰な叫びを発していましたね。私たち教会はこの裁きの観難時代を通ることはないんです。しかしこの内容が教会に知らされたということには大切なメッセージがあります。私たちは伝道のアイテムとして、また自分自身の生活、信仰生活を見直すこととして、また神を正しく恐れるためにこの観難時代の予言を学んでいく必要があるわけです。さあ今日は第六の封印が解かれた後、ヨハネが新しく見た幻の内容を確認します。今日のメッセージのアウトライン、ご一緒にご確認ください。一つ目が御使いたち7章1節から3節です。二つ目が14万4千人4節から8節です。聖書本文の解説の後、最後ユウさんの応答例として私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあではカンちゃんにバトンタッチします。よろしくお願いします。
はい、では今日もよろしくお願いします。今日はですね、聖書本文を見ていく前に黙示録全体の中の現在地を、ね、確認しておきたいと思います。でまずこの下敷きチャートで黙示録全体のアウトラインをご覧ください。で今回は封印の裁きというところの、14万4千人と大勢の群衆というところにいるんですよね。でここを挟んでる第1から第6の封印と第7の封印はオレンジ色で書いてありますよね。で今回の箇所黒文字で書いてあります。次のラッパの裁きを見てもピンク色の第1から5、6のラッパと第7のラッパの間に黒文字のタイトルのセクションが挟まれています。でこれ私が指示してそうしてもらったわけじゃないんです。チャートをまとめてくださったユウさんの卓越したセンスによるものですね。で結論から言いますと、この黒文字の箇所は裁きの背景の情報を伝えてくれている挿入句のセクションになっています。つまり黙示録の裁きの場面って言いますのは、裁きがどんどん下されていって一旦休憩して背景の情報を教えてもらうんです。そしてその後で最後の裁きが下る、そういう書き方になってるんですね。じゃあ今回と次回の7章ではどんな背景を教えてもらえるんでしょうか。ちょっと次回のネタバレになっちゃいますけど、これはですね、6章と7章のつながりを考えると分かりやすいと思います。で今度は OR シートの右上にあります、6章と7章のつながりというところをご覧ください。前回第5の封印の場面では観難時代に救われる人がまだまだいるよということをヨハネは教えてもらったんですよね。イントロでもありましたね。そして第6の封印の場面の最後で誰が神の裁きに耐えられるだろうかという不信仰な人々の問いかけを耳にしたんです。それが7章では順番を入れ替えて補足されていきます。まず7章の前半で神の裁きに耐えられる人がいるよ、それは14万4千人だということを教えてもらいます。そして後半に行くと観難時代にはもうすべての国の中から救われる人たちが出るんだよと教えてもらえるわけです。まあ、つまり7章というのは観難時代の背景の中でも特にこの時代の信者にピントを当てた情報を教えてくれているということですね。さあ それでは、ようやくですけれども今回の本文を見ていきたいと思います。アウトラインの一番目は御使いたち、つまり天使たちが出てきます。まず一節ご一緒に読みしましょう。はい。その後私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。はい。この一節原文では、その後私は見た。その後私は見たっていうフレーズで始まってます。前ね、同じ始まり方をしたところを学んだんですよ。4章1節です。4章1節もその後私は見たって始まってたんです。で、この言い回しは新しい幻が始まったことを伝えるサインです。さっきまで第6の封印の裁きを見せられてたヨハネの前に全く新しい光景が広がっていきます。で、ヨハネが見たのは誰ですか？4人の御使いでしたね。封印の裁きで4つの生き物が出てきましたよね。でもここでは生き物じゃなくて御使いと呼ばれているので、また別の4人の天使たちです。で、天使たちは地の四隅に立ってました。この地の四隅っていうのは古代世界で東西南北って意味で使われてた表現です。まあ、東西南北あらゆる方角から吹きつけようとしていた風を天使たちが抑えてた。で、この地の四方の風って何なんでしょうって話ですけど、これはですね、旧約では特に激しい神の裁きを象徴するモチーフとして使われる言葉なんで、言葉遣いなんです。そしてこの裁きの風が地と海と木に吹きつけようとしていたんですね。で、まあ再来週ですかね、8章に行きますと、地、海、木が第一と第二のラッパの裁きで甚大な被害を受けることになります。つまり4人の天使はラッパの裁きが下される時まで風を押さえつけてるんですよ。裁きを押さえつけてるんです。で、次読みますけど、2節いきますと、この天使たちが地にも海にも害を加えることを許されたと言われています。つまり彼らはラッパの裁きを下す役割を与えられた天使たちなんです。まあ、実はこの4人はもうこの後出てこないんですけど、多分ね、この4人が動くと、さらに今度7人の天使が出てきて、それぞれラッパーを吹くと裁きが下される。まあ、そういう流れがあるんでしょうね。さあ、それでは2節と3節続けてお見せしてみましょう。はい。また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を加えてはいけない。はい。また天使が出てきました。で、日の昇る方、まあ、つまり東の方から5人目の天使がやってきたんです。この天使は何を持ってますか？生ける神の印。そうですね。で、それを使って、神のしもべたちの額に印を押しちゃうまで、次の裁きはまだ待ってなさいよと、4人の天使に伝えているわけです。で、天使が裁きの前に人の額に印を押すっていう出来事は、実は旧約のエゼキエル書9章にも出てくるんです。が、 ちょっと聖句が長いんでですね、その箇所の概要を OR シートに載せておきました。でかつて神様はバビロンを用いてエルサレムを滅ぼされました。実はその時に真の信仰者は天使によって額に印をつけられたんです。そしてその人たちだけが神様の裁きを免れたんですね。これ今回の内容と似てませんか？つまり天使は誰かにラッパの裁きからの守りを保証する印をつけようとしているわけです。さあでは誰がその印をしてもらえるんでしょうか？アウトラインの2番目ですけど、皆さんも答え分かってますよね。14万4000人です。4節を読みしましょう。はい、私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4000人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されて。はい、改めまして、印を押されたのはイスラエルの子らのあらゆる部族の者から選ばれた14万4000人でした。で、彼ら3節では神のしもべたちって言われてましたし、さっきのエゼキエル書9章で印をつけられたのは信仰者でしたよね。なのでこの14万4000人も間違いなく信仰者でしょう。つまりこの14万4000人はユダヤ人信者だってことです。で、朗読は端折りますけどね、5節から8節読みますと、本当にイスラエル12部族のあらゆる部族から選ばれているということがわかります。これすごく大切なテーマなんで、後でもう一回戻ってきたいと思います。で、14万4000人が印をされたのはラッパの裁きの害を受けないためだとすでに確認しましたね。6章17節では不信仰な人たちが誰が神の裁きに耐えられるかと問いかけてて、ヨハネはそれを聞いたわけです。そしたら神の激しい裁きから守られる人たちが出てきたんです。それが14万4000人のユダヤ人信者なんですよ。まあでも彼らが選ばれた理由ってただ守られるためだけなんでしょうかね。3節でもう一回言いますけど、彼ら神のしもべたちって呼ばれてましたよね。しもべっていうことは神に仕えて何か働きをするってことですよ。つまり彼らは何か奉仕をするためにラッパの裁きから守られるわけです。で、また次回をちょっと先取り しちゃいますとね。9節に行くと、今度は観難時代に全ての国民の中から救われた人たちが出てきます。奉仕のために選ばれたユダヤ人たちが紹介された後で、異邦人を含む救われた大群衆が出てくるんです。この流れからすると、14万4000人というのは、観難時代の伝道で特別に用いられる、そういうユダヤ人信者たちなんでしょうね。さて、本文の解説、今日はここまでにしたいと思うんですが、残りの時間を使ってですね、神様が特別に14万4000人のユダヤ人信者を選ぶ、これがどれほど大切なことなのか少し考えてみたいと思います。そして最後に、なんでヨハネにここで14万4000人の情報が与えられたのか、それを考えてみたいと思います。まず確認しておく必要があるのは、神様が歴史の中でなんでイスラエルという民族を選んだのか、その目的です。何のために選んだのか。で、 OR シートに イスラエル民族が選ばれた目的っていう項目があって、そこに創世記28章14節があります。これは神様がヤコブに与えた約束です。このヤコブがイスラエルっていう新しい名前をもらって、そして彼の子孫がイスラエル民族になったんですよね。それを踏まえてこの創世記28の14、ご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。はい。大切なのは、地のすべての部族がヤコブとその子孫を通して祝福される、つまりイスラエルを通して祝福されるっていうことです。ユダヤ人が選ばれたのは、神様が彼らを用いて全人類を祝福するためなんです。で、今回の14万4千人のユダヤ人は全人類に福音を伝えるために選ばれたんですよね。神様がユダヤ人を選んだそもそもの目的とぴったり一致してるじゃないですか。彼らは患難時代という7年間の中で全人類に祝福を届けるために選ばれた人たちなんです。さあ、では次にこう土台として確認しておく必要があるのがですね、イスラエルという民族自体は将来どうなるか、イスラエルは将来どうなるかっていうことです。で、今度 OR シートにローマ書の11章26から27節があります。これをお読みしてみましょう。はい。こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。はい。パウロはここでやがてイスラエルは皆救われるんだと教えています。それは救い出す者がシオンから、まあ、つまりエルサレムから現れるときに実現する。で、これは旧約のイザヤ書59章20節からの引用です。イザヤ59の20からの引用です。で、イエス・キリストの再臨の予言なんです。で、もう一つ大事なのがイスラエルは皆っていうこの表現です。ギリシャ語ではパスイスラエルと言います。このパスイスラエルっていうのは旧約のギリシャ語訳で何回も出てくるんです。で、多くの場合イスラエル全部族を表す表現です。つまりパウロがここで教えているのはですね、イエス様の再臨と関連してイスラエル全部族が救われる、全イスラエルが救われるんだっていうことなんですよ。で、これ実はパウロよりもっと前にイエス様ご自身が教えてます。今度 OR シートにマタイ19の 28b が載ってます。これはイエス様が12弟子に与えた約束です。今度これを読んでみましょう。はい。まことにあなた方に言います。人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を治めます。はい。人の子がその栄光の座につくときというのは、イエス様の王国が実現するときっていうことです。その時、十二弟子がイスラエルの十二部族を治める王になる。まあ、ここでも大事なのは、強調されているのは、イエス様が再臨される時、 イスラエル全部族が、全イスラエルが救われるっていうことですね。そして再臨とイスラエルの救いの関係で最も重要なのがマタイ23の39です。今度も OR シートにありますので読んでみましょう。はい、私はお前たちに言う、今からのうち祝福あれ、主の御名によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。はい、これイエス様がユダヤ人の指導者に与えた警告です。彼らがイエス様を祝福あれと言って迎え入れるまでメシアとして戻ってくることはないっていうんです。逆に言えば、イエス様が救い主として地上に戻ってくるときっていうのは、ユダヤ人がイエス様に立ち返って救われるときなんです。イスラエルが救われるということは、イエス様の再臨の大前提なんです。そしてイエス様は絶対に戻ってこられますよね。ということは、大前提であるイスラエルの救いは絶対実現しなくちゃいけないんです。さあ、それでは最後に、そもそもなんで黙示録のここで14万4千人のユダヤ人のことが教えられたのかということを考えてみましょう。今回14万4千人のユダヤ人が選ばれたのは、ラッパの裁きの前ですよね。まだ観難時代は始まったばかりです。なので、この14万4千人というのは、ユダヤ人全体の中で見ればごく一部です。でも観難時代の最後には、その時に生き残っている全イスラエルが救われて、イエス様が戻ってこられるんです。まあでもこの14万4千人はですね、イスラエル全部族の救いの先駆けだと言えるでしょうね。クリスチャンはよく前味って言葉が好きで使いますけどね。この14万4千人が全イスラエルから選ばれて全人類を祝福するっていうイスラエル本来の役割を果たすんです。それによって、ああ神様ってまだイスラエルを見捨てておられないんだってわかるわけです。そして、ならやっぱりイスラエルへの神のご計画は絶対実現するんだと。そういう保証にもなってるんでしょうね。そしてさっき、イスラエルの救いとイエス様の再臨がつながってるって言いましたね。大前提だって言いましたね。これが大切です。黙示録のテーマって何だったか覚えてますか？イエス・キリストの再臨ですよ。七つの手紙でイエス様の王国で実現するいろんな祝福が約束されてきました。それによって私たちも大いに慰めや励ましをいただいたわけです。そういう約束は全部イエス様が再臨して初めて実現するんです。そしてイエス様のその再臨の条件が全イスラエルの救いなんです。まあ、ちょっと流れを整理してみましょう。14万4千人のユダヤ人が特別に選ばれることで、神様はイスラエルを救うっていう計画を実現されるんだな、と確信できます。イスラエルが救われるという確信は、ならイエス様が再臨する、その確信につながります。そしてイエス様が再臨するっていう確信が、七つの手紙にあった祝福が絶対実現するという確信につながるんです。 だからですね、14万4千人の大臣の選びって、これまで私たちが教わってきた希望が実現するっていう保証なんですよ。イスラエルの将来って私たちと関係ない遠いお話じゃないんです。むしろ私たちの将来の希望が実現することと深く深く関わってるんです。これからラッパの裁きが始まって、カンナン時代のもっと悲惨な、もっと恐ろしい出来事が予言されてきます。でも、それは全部イスラエルの救いに、イエス様の再臨に、そして御国の成就につながっていくんです。神様、ここで14万4千人のことを教えることでね、それも含めて、もうあの手この手を使って、裁きを通してお前たちの希望が全部実現するよということをヨハネを励まして、そして読者である私たちを励ましてくださってるんですね。さあ、それではユウさんにバトンタッチいたしましょう。よろしくお願いします。
はい、カンちゃん、ありがとうございました。さあ、14万4千人という、まあ、黙示録では有名な数字が出てきました。僕が学んだ神学校では、この数は象徴的な数字だ。救われた信者たちのことを表していると教わりました。12×12×1000 で14万4千になるんですけれども、聖書では12は完全数ですよね。そして、1000は無限を表す数字だから、もう14万どころじゃない、数えきれないほどの信者が完全に救われる、この神の救いをこの数が表しているというわけです。エホバの証人の人たちはこの数字をその通りの数と捉えています。救われる人の中で天に挙げられる、まあ、VIP クラスの信者は14万4千人だと言って、まあ、その数少ない座席をゲットするために一生懸命伝道しなさいと教えるわけです、まあ、僕も昔エホバの人に14万4千人に入りたいと思わないですかって、あの、家をピンポンってね、訪問されて言われたことありますけどね。いや、大丈夫ですって断っておきましたがね。で、カンちゃんは今14万4千人はどんな人たちだと教えてくれました？観難時代に救われたユダヤ人なんです。その中で神様から特別に印をもらった人たちですね。で、皆さんにいくつか質問しながら確認をしたいと思います。まず第一問、観難時代に入る前に生きていたユダヤ人信者、彼らはこの段階でどうなっています、うん、彼らは敬虚の日に天に挙げられています。教会っていうのはユダヤ人と異邦人どちらも含まれています。ですから敬虚以前の信者っていうのは全員敬虚の日に天に挙げられるんです。つまり信者数がゼロの瞬間が地上に訪れる。で、そこから観難時代が始まっていくということです。第2問。観難時代に救われるユダヤ人信者は何人ですか？14万4千人ではないんですよね。何人救われるか分かんないです。しかし当然14万4千人以上はいるわけです。で、大勢救われていくユダヤ人の中で、初期の段階に特別な伝道の役割を与えられたのが14万4千人です。ですから、それ以外のユダヤ人の信者の中には、殉教した人も大勢出るし、あるいはこの伝道部隊には選ばれなかった人たちだっているでしょうね。最後、第3問。7年間の観難時代の一番最後、 イエス様が再臨される日に救われていないユダヤ人は何人ぐらいいると思いますか？ゼロです。ね、カンちゃんが解説してくれたように、ユダヤ人全員の救いがイエス様再臨の条件です。ですから、観難時代の最後に生きているユダヤ人は全員救われるということ。ただし、その手前の段階で亡くなっていく人、イエス様を信じずに死ぬ人だって出てくるわけですよね。で、ここからわかるのは、14万4千という数は、救われる人の数ではないということです。これが分かった時点で、僕が学んだ神学校の教えも、そしてエホバの証人の教えも間違っているということが分かります。これは、選ばれしユダヤ人伝道者の数です。ところで、14万4千人って、ぴったりじゃなきゃいけないんでしょうか。14万4001人とか、13万9999人だとダメですか？で、私たちは聖書を字義通り解釈するという立場に立っています。ですから、ぴったり14万4000人だと考えちゃいけない理由はないんです。そう考えていいです。神様が額に印をつける人を選んでるわけですから、ぴったり数を揃えることぐらい簡単なことでしょう。ただし、ぴったりじゃなかったとしても、それは大きな問題ではないということもお伝えしたいです。例えば、この黙示録は、アジアにある7つの教会に宛てて書かれている手紙です。でも、当時アジア州にはもっとたくさん教会ってあったんですよ。例えばコロサイ教会って皆さんご存知だと思いますけれど、コロサイ教会ってアジア州にあって、ラオデキア教会のすぐ近くですよ。でもコロサイ教会って7つの教会に選ばれなかったんです。7つ以上教会があるのに、あえて7つの教会だけに絞っているのは、7という完全数を揃えることで、この手紙が教会全体に送られてるんだということを強調しているわけです。それと同じように、14万4千というのは完全数です。12部族から1万2千ずつという完全数が強調されてますよね。ですから、ここで選ばれたユダヤ人たちは完全なる神に選ばれた伝道部隊だという強調があると思います。だから、ぴったり人数が14万4千人でももちろんいいし、でも実際はもっと数が多いんだけれど、完全数として表すためにこの数字が書かれていたとしても全く問題ないです。それが字義通りの正しい解釈だと僕は思っています。さて、今日のカンちゃんの解説ですけれども、もっと突っ込んだ解説が聞けると思ってなかったですか？例えば、ね、日が昇る方って何か意味があるのかしらとか、ね、額に印ってどんな印なのかしらとか、本当に各部族から1万2千人ずつ揃ったのかしらとか、ね、なんでそれが分かったのかしらとか。あと、実はね、十二部族のリストが書いてありますけれど、この中にダン族が入ってないんですよ。気づきましたか？ね、で、なぜダン族が入っていないのとか。まあ、いろいろ興味深いところがあって、そういう解説をもっと入れてほしかったなと思ったかもしれない。もちろん、そういう部分を追求することは無駄ではありません。で、興味がある方は、カンちゃんの解説ノートを見ながら、勉強をなさってください。ただ、この礼拝メッセージで詳しく語られなかったということは、重要な部分がそこにないということです。ですから、よく見るが見すぎない。これがポイントです。で、僕は今長々と話してるんですが、ここまでが前置きで、 ここからいつものように3つの注目ポイントを語ります。で、細かい部分にとらわれる前に、こういうメッセージを汲み取ってほしいなという3つのポイントを語ります。まず1つ目の注目ポイント、裁きの中の守りです。第1から第6の封印の裁きが下りました。多くの犠牲者が出て、世界各地で大変な被害が出ています。その裁きが下される中で、4人の天使が現れて、これ以上裁きの風が吹くことを防いでくれてるんです、ね、一節を見ると、風をしっかり抑えとか、どんな木にも吹きつけないようにしていたという、まあ、力強い守りの言葉が書かれています。神が与える試練の中には守りがあるんです。厳しさの中に恵みがあるんです。この手紙を受け取った7つの教会は大変な迫害の中に置かれていましたよね。この黙示録の情報、観覧時代の情報っていうのは、彼らに与えられた恵みそのものなんです。すでに学んだ2章や3章では、教会がどうすればいいか教えてもらいました。4章5章では、将来私たちが行く天の様子、素晴らしい礼拝を教えていただきました。そして6章以降では、厳しい患難時代に入るけれど、しかしそこに恵みがある、神の守りがあるという知らせが書かれているんです。この手紙を受け取った教会は、患難時代にさえこのような守りがあるのだから、今私たちの歩みの中に神が守りを与えてくださらないはずはない、そういう信仰に立つことができたでしょう。特に今日の箇所は、14万4000人ものユダヤ人伝道者の存在が知らされ、ね、もうこの知らせ自体が大きな励ましとなるわけです。神の約束が間違いなく実現していくっていう一つの印になるわけです。さっきカンちゃんが解説してくれた通りです。この手紙は私たちにも送られている手紙です。ですから私たちも自分の信仰生活にこの教えを当てはめていかないといけない。どんな厳しい大変な状況に置かれたとしても、主が私を守ってくださる。あの厳しい裁きの時さえそうなのだから、今の恵みの時代、神様が教会に働いてくださらないはずがない。こういうメッセージを受け取るべきだと思います。二つ目の注目ポイントは、14万4000人の働き人です。神様はアブラハムという人を選びました。そしてイサク、ヤコブと続く彼の子孫を通して、全世界に福音を伝えるというシステムを作ったんです。神の計画を彼らを通して進めると決めたんです。だからこそイエス様もイスラエル人として生まれてきました。しかし、イスラエル人の不信仰によって、このシステムがきちんと動いていなかったんです。ところがようやく患難時代に入ると、選びの民イスラエルが主の働きを担い始めます。全世界に行って、作られたすべてのものに福音を伝え始める、あの命令を実行するんです。聖書を深く学んでいる人ほど、この知らせは感動がありますよね。ついにイスラエルが選びの民として立ち上がるんだ。すごい時代だなって思います。そして神様は、この患難時代に伝道者をこれほど起こしてくれるということも感動な知らせですよね。さっき言ったように、軽挙によって地上にいる信者がゼロになる瞬間があるわけですよ。しかしわずかな期間で大勢救われ、その中から14万4000人もの伝道者が働き始める、もうすごいリバイバルが起こるんです。そしてこの選ばれし伝道部隊は裁きから守られる。 という印も与えていただいた、ね、働き人が守られるというメッセージがここにあるわけです。3つ目の注目ポイントは裁きと救いのコントラストです。まあ、コントラストっていうのは明るいと暗いの差があるってことですよね。でこの段階で生き残っている人々はすでに多くの印を見て、そして情報をいただいているわけです。生きているすべての人がキリスト教が正しい唯一の宗教である、聖書の神が誠の神であるってことはもう認めざるを得ないはずですよ。そういう分かりやすい啓示が与えられている中で、しかし人々は救いに向かう人と滅びに向かう人に分かれていくんです。悲しいことに最後までこのコントラストがなくならないんです。先週学んだ箇所で岩や山に頼んでいた連中がいましたよね。俺たちの上に崩れ落ちて子羊の怒りから隠してくれ、誰に頼んねんねんって。彼らは神の怒りが下されている、大いなる日が来ているっていうのを分かってんですよ。にもかかわらず山や岩にお願いしている。なぜ神に悔い改めないのかと皆さん思いませんか。これが罪の恐ろしさなんです。人の罪は深まっていくとどこまでも暗闇です、ね、もうね、一筋の光さえ差し込まなくなるんでしょうね。そのことを覚えてください。しかし一方では与えられた印やこの14万4千人の伝道によって数えきれない人たちが救われていくんです。まさに神の恵みがあふれる時でもあります。来週はその恵みを見ることになります。裁きの中に恵みの要素がある。大きな患難は与えられるこの時代には大きな恵みと救いが与えられる、そのことを確認したいと思います。今日の解説はここまでです。来週は素敵な場面だと思います。お楽しみに。さあ最後、ユウさんの応答例としてコロナ禍のマイナスとプラスというお題で語ります。患難時代の学びは裁きというマイナス面、しかし今日出てきたように神の恵みというプラス面、ね、14万4千人が起こされるとか、そういう恵みの面があって、この両面をよく見ていく必要があります。今日の学びを通して物事のプラスとマイナスの両面をよく見なきゃいけないなってことを改めて考えました。私たちの教会は今コロナウイルスによって通常のスタイルの礼拝ができなくなってますね。まあ、画面越しにしか会えない人々がいます。あるいは参加できなくなっている人々がいます、ね、マイナスに思えることがたくさん起こってますね。で、この黙示録のメッセージもカンちゃんと同じ場所で語るつもりで準備していたんですけれども、一度も実現してないですね。一回はカンちゃん自体がいなかった時ありましたよね。でもコロナウイルスの制限が逆に用いられた結果、岩月の皆さん、春日部の皆さんが仲間に加わってくれたりとか、あるいはこのリモートの礼拝の仕組みがうまく使えるようになった、そういうプラス面も与えられてるんですよね。で、このプラスとマイナスを両方よく見なきゃいけないなっていうふうに思いました。私たち日本人って割とマイナス面を消してプラスに持ってきたいっていう性質があると思いませんか。何か悪いことが起こってもその後良いことがあって着地ができれば、終わり良ければ全てよしとか言って、まあ、全部が良かったことにしてマイナスを忘れ去ろうとするわけです。しかし私たちクリスチャンはマイナス面を きっちりマイナスとして受け止めて、マイナスに対しても何らかの応答をしていく、これが大事だなと思わされました。つまりマイナスを忘れたりごまかしたりしないということです。まあ、プラスの面ばっかり見ると、ね、コロナで結果的に教会の仲間が増えたからよかったね、リモート礼拝できるようになってよかったねと思うわけです。で、そういう面が強調されすぎてしまうと、本来ある礼拝の姿が失われていく可能性があると思います。本来ある信徒の交わりが今できていないというマイナスを見ていかなければ、大切なものを失ってしまうと思うんです。まあ、もっとはっきり言うと、リモートで礼拝を行う教会が今増えてきてて、まあ、それをね、新しいスタンダードだ、ね、ニューノーマルなんだという言葉を使いながら正当化していく動きが起き始めていると思います。で、コロナが収まった後でも、もうこの形でいいんじゃないかという考えをする人も出てくるようです。で、僕はそのことにすごく危機感を持っています。まあ、リモート礼拝、私たちも今用いていますよね。で、それを否定するつもりはないんですよ。しかし、それにおけるマイナス面も忘れちゃいけないということです。まあ、リモート礼拝ってお家で簡単にできるから楽ですよね。わざわざ出かけなくていいし、めんどくさかったあの人と関わらなくてもいいし、まあ、そういう人がいるかどうかともかくなんか楽して信仰生活が成り立つみたいな雰囲気になっていく、それがスタンダードになっていくことに僕は危機感を持っています。聖書を見る限り、教会は迫害の中に置かれていても集まって、そして共に励まし、共に祈り、そして共に主の働きを進めていると僕は思っています。まあ、自分自身も便利で楽な方に傾きたがる性質がありますので、今僕は行動をするということをすごく意識的にやっています。そうすることで自分の信仰のバランスを保っています。物事には必ずプラス面とマイナス面がある。私たちは神様からの視点をいただいて、その目を持ってどちらも見ていかなければならない、そのようなことを今日の箇所から教えていただきました。皆さんは今日の箇所からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。厳しい患難時代の中においても神の恵みがあふれている、そのことを教えていただきありがとうございます。14万4千人もの伝道者が神によって立てられ、神の守りのうちにその働きを進める、そのようなことを教えていただき感謝いたします。私たちの日常の中にもプラス面マイナス面様々ありますけれども、どうか常に信仰の目を持って一つ一つのことを見極めて、あなたの喜ばれる応答をしていくことができるように、この群れを豊かに強めてください。またこのコロナ禍にあって様々な制限を強いられています。どうかその中にあって私たちの信仰がより強い確かなものとなっていきますように、御言葉に聞き続けることができますように力づけてください。お一人お一人の今週の歩みが主によって祝されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく祈る時を持ちましょう。